今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の21章1節から19節です。ヨハネによる福音書の21章1節から19節、はじめに3節までをお読みいたします。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デデモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかし、その夜は何も取れなかった。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、あなたを褒めたたえます。今日私たちに必要な命の御言葉を与えてください。あなたは備え主、あなたが私たちにジェホバイルエという名前でもって現れてくださることを今日感謝いたします。どうか私たちに必要な命、御言葉、私たちに必要な養い、それを与えてくださいますように。あなたご自身がこの早朝炭火を起こし、焼いたパンと魚を弟子たちに差し出されたがごとくに、私たちにもあなたのその愛、憐れみの許しのパンと魚を与えてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。昨日手術メッセージにおいては、ジェホバイルエ、主は備え主という形で、人に現れてくださる。で、ダビデは本当に主は羊飼い、そして私たちは乏しいことがない、ジェホバイルエとして私たちに現れてくださる、そのことをダビデも認めました。シモン・ペテロもまた認めます。で、昨日のメッセージの中においては、このシモン・ペテロ、主の御旨と逆方向を行こうとする、シモン・ペテロに対しては魚が全く取れないという備えをされ、そしてその後に153匹の大きな魚という、 もう大きな備えをしてくださる。これ結局主が全ての主権を握っておられるということを、これをイエス様は最後で手に挙げられる直前に弟子たちに示すためにこのことを起こされました。主の備え、それは完璧です。主は私たちに最善を備えてくださいます。それは人間の、好き勝手な、し放題、人間の望むまま、欲望のままでは必ずしもありません。もちろん人の側が、イエス様の意向と一致するときは、主は本当に人の望むところを備えてくださる。そして人はそれを喜ぶんですけども、しかし、もし人の意向が主の御旨とは全く逆方向に逆行しているとするならば、このように何も備えないということも、される主であることを揃います。しかし、主はただ与えないではないんです。必ずもっと最善のものを、より御旨にかなった愛に満ちた最善のものを備えてくださるんです。愛に満ちた最善のものを備えてくださるんです。で、ただ単に、冷たい心でもって何も備えない、これは人間にはあるかもしれません。しかし主は愛の心を持って備えず、愛の心を持ってより優れたものを備えてくださるお方です。シモン・ペテロたち、彼らはこのテベリア湖畔で、 もう一度イエスさんに現れるんですけども、その現れた次第、他の弟子たちと一緒にシモン・ペテロいるんですが、彼らに私は寮に行く、3節で言っておりますけれども、ここの寮に行く、という言葉、フパゴーというギリシャ語ですけれども、これですね、退くとか去るとか交代するとか、そういった意味の、行くです、私は寮に戻るとか、交代する、この前の章でイエス様はもう復活の息吹で、息を吹きかけてくださり、聖霊での息吹を吹きかけ、そして、このペテロたちに使わすと言ったんですね。父が私を使わされたように私もあなた方を使わします、そのように言われました。使わすと言われてから、その直後、あまりにもイエス様がもう頻繁に現れてくださらないから、でそれで私は寮に戻る、寮に交代する、世の中の仕事に戻る、そういうふうに言って、でそれで弟子たちも私たちも一緒に行きましょうというんですね。ですから主の仕事に交代しよう、シモン・ペテロ、もうこれから弟子たちを導いて、弟子たちのリーダー格として、これから弟子たちを人間を取る漁師として導いていかなくてはならないはずのペテロが、魚を取る漁に、弟子たちをもう誘って誘い込んで、魚を取る漁師に交代しようって、これもう明らかに主の御旨ではないですね。もうちょっと、厳しい上司、イエス様がもし厳しい上司であったとするならば、もう何やってるんだって、もう叱られても仕方ないようなことをペテロはしておりますけれども、イエス様の現れは愛です。シモン・ペテロはその後本当に偉大な、使徒として多くの弟子たちを導き、もうある時は本当に喜びを持って魂の命が救われたことを喜び、またある時は本当に、羊たちを養う上で良くない羊がいて、せっかく救われたのにまた再び世の中に、悪魔サタンに捕らえられて戻ってしまう、本当にその悲しみもペテロは経験したでしょう。そしてその末に、彼はローマの牢獄にいるイエス様の羊たち、それを追い求めて、自らもそのローマの牢獄の中に入って、でそうして、最後逆さ十字架、もうイエス様と同じ十字架刑を初めは、求刑されたんですけど、しかしペテロ自身が我が主イエス様と同じ形で死ぬ、それはあまりにも申し訳がない、だから逆さ十字架にしてほしい、そういうふうに言って、死んでいきました。ペテロの手紙、聖書の終わりの方にありますね、ペテロの手紙、あれは第2も、共に、ペテロが死ぬ、殉教する 1,2 年ほど前に書かれたものと思われております。その理由は第一ペテロの手紙の最後の方にですね、そのキーワードがあるんですが、第一ペテロの5章の、最後5章の、12節から14節までお読みしますと、私の認めている忠実な兄弟シルワノによって私はここに簡潔に書き送りお勧めします、勧めをし、これが神の真の恵みであることを証ししました。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。また私の子マルコもよろしくと言っています。愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。キリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますように。アメン。ペテロは手紙を、送っております。このペテロの手紙の宛先は、一章の一節から見ますと、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散っている起立している選ばれた人々、アジアに散っている人々ですけど、しかし神に選ばれた人々に対して、この手紙を送ってるんですけども、アジア諸方に、そのアジアの方、ローマから遠いです。 ローマの牢獄の中にいるペトロは、このアジアの諸方に散っている人々に、ね、シルワノという兄弟にこの手紙を託して送ったんですけども、ね、この5章の13節で、バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。ね、この言葉、バビロン、もうね、紀元前に滅んだはずのバビロンがなぜここで、なんでバビロンに選ばれた婦人たちが、ね、よろしくと言ってるんでしょうか。このバビロンは霊的なバビロン、ローマ帝国の中において本当に、ね、このペテロはローマ帝国の牢獄の中で選ばれた婦人たちと一緒に、また、ね、愛する子マルコも、ね、一緒にいるんです、牢獄の中で、まあ、これは伝説ですけども、ペテロがもうローマの迫害があまりにも激しくなった。で、それで、彼の周りにいる兄弟姉妹たちがね、どうかペテロさん、あなたは大切な人だからローマから離れてください。で、それで、ペテロはローマから離れていくんですけども、しかし、その離れていく道すがらで、イエス様がね、ペテロがローマから逆方向に進んでいく、そのペテロに対し、イエス様が、ね、現れて、イエス様はローマの方向に向かっていくんです。で、それでペテロは振り返って、ね、主よ、どちらに行かれるのですか、主よ、どこに行かれるのですか、ね、クォ・バデス・ドミニ、ラテン語ですけども、ね、その映画がありますね。イエス様がペテロに現れて、そしてペテロ、ね、クォ・バデス・ドミニ、ね、イエス様、ね、主よ、どちらに行かれるのですか、ね、でイエス様が答えられるのは、ローマには私の愛する兄弟姉妹たちがいる。しかしあなたがそのローマから逃げていくならば、私がもう一度ローマに彼らのために十字架にかかれに、彼らのために死にに行くのだって。それでペテロはもうハッとして、もう本当に心を痛めて、悔い改めて、ペテロがローマに戻っていて、それでローマの牢獄にいる主にある羊たち、主にある兄弟姉妹たちのところに行って、そして一緒に彼と苦難を共にして、そしてその後にシモン・ペテロ、このペテロの手紙を書いた 1,2 年ほど後に殉教する、それが伝えられております。本当にペテロ自身ですね、最初はもう主から召し出されたばかりの時は本当に霊的にまだ幼く若々しく、もうイエス様が目の前から現れなくなってしまった、ね、それで弟子たちを引き連れて伴って、私は世の仕事、漁に行くんだ、ね、漁は楽しいぞ、ね、魚を取れた時の、ね、その、嬉しさはもう素晴らしいぞ、ね、そういうふうに弟子たちを引き寄せてですね、人間を取る漁師ではなく魚を取る漁に、ね、戻ってしまう。本当に主イエス様の前にいろいろと申し訳ないこと、もう本当にイエス様から、ね、叱責されて仕方ないようなことを最初はペテロはしていたんですけども、けれどもイエス様の現れはあまりにも美しく、あまりにも柔和で、許し愛に富んでおられました。このペテロの手紙の5章の、最初の方にですね、ペテロこう書いてあるんですね、第一ペテロの5章の1節から読んでいきますと、そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かる者としてお勧めします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれを成し、癒し利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば大牧者が現れる時に、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。アメン。ペテロ、本当に この時点で変わりましたね。あのヨハネの21章時点のペテロと比べて、本当に群れの模範となりなさい。しかも、ね、強制されてするのではなく、心から進んでやりなさい。心を込めてそれをしなさい。割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい、ね、進めております。そうすれば、ね、もう大牧者が現れるとき、イエス様が現れるときに、しぼむことのない栄光の冠を受けます、ね、そういうふうに言っております。ペテロは最初は、ね、もう人を強制していたかもしれません。もうけれどもペテロは本当にイエス様に倣って、イエス様が誠の大牧者であるイエス様が本当に愛でもって、また人をけしかけたり怒ったり、そういうことではなく、本当に群れの模範として、無言の振る舞いで、無言の愛の立ち振る舞いでペテロを導いたように、また他の弟子たちを導いたように、本当に群れの模範として、あなた方も大、ね、牧者となりなさい、羊の群れたちを牧しなさい、そういうふうにペテロは進めております。で、このヨハネ21章の時点では、ね、シモンペテロ、ちょっとバックスライドをしようとしているところだったんですけども、けれども何も取れないという、ね、魚は何も取れないという主の備えによって、それで本当に疲れ果てて、また弟子たちとも、ね、険悪になったかもしれません。本当に人はあまりにも取れないと、仕事があまりにも実りがないと、そのチーム同士険悪な雰囲気になっていくものですけども、しかしそこに夜明け頃にイエス様が現れるんですね。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。すると、おびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。すると、シモン・ペテロは、主であると聞いて、裸だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし、他の弟子たちは、魚の満ちたその網を引いて、小舟でやってきた。陸地から遠くなく、100メートル足らずの距離だったからである。アーメン。ここで、イエス様が現れます。そして、イエス様は、叱責の言葉ではなく、子供たちよ。食べ物がありませんね。本当にイエス様の現れ、それは、親しいものです。麗しいものです。優しいイエス様。本当に、この弟子たちのありさまを知っております。弱さを知っています。なぜ？ジェホバイルエ、ずっとじっと片たきも離さず見つめておられる主は、この弟子たちの弱さも知っておりました。弟子たちのその今までの行動パターン、それからこれから全く新しいことをしていかなくてはならない。イエス様がもう滅多に現れない。ある時現れて、もうその他の多くの時間は現れていない。それに対する戸惑い、またどうしていよいかわからないその志、聖霊様が与えられているのに、その与えられている聖霊様をいかに、ね、聖霊、御霊の賜物を用いていけばよいのかもわからない、そのわからなさ、それを全部見つめてご存知であるイエス様は、このイエス様が、ね、弟子たちに対する現れを本当にこのように優しく柔和で現れてくださいました。で、それで、イエス様、ね、指示をされるんですね。指示と言いますか、進めですね。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。ね、強制ではありません。弟子たちがそれに従う、従わないの自由はあります。それに従うならば、おびただしい魚が取れる。けれども、それでもなお、その意見を突っぱねて、いや、私はこの道に行くんだ。あなたは指示をするな。あなたは指示をするな、ね。そういうふうに言うことも可能ですけども、しかしそれでは結局何も取れないまんま、苦労に次ぐ苦労。ただ消耗に次ぐ消耗しかないですけども、しかし イエス様の言う通りにしたならば、おびただしい魚が取れ、網を引き上げることはできなかったんです。結局、主のその身旨に従うこと、これが人にとって全てです。それに従わないならば、結局何も取れない。従うならば取れる。けれども、その取れたものを、ね、主が与えてくださったものを、それをですね、引き上げることはできないんですね。結局、それをですね、人は正しく運用することも、取ることも、また、それを保つことも、主の恵み、主の導きなしには人にはできないんです。そして、この弟子たち、本当に主の御旨に反することをして疲れ果ててしまった弟子たちに対してイエス様は、このように現れてくださいました。どのようにか。この9節。こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚がとパンがあるのを見た。イエス様は自ら炭火を起こして、弟子たちね、本当に寒い中、もう春先のこの冷たい水のところで働いていた弟子たちに、ね、炭火を起こして、パンと魚を焼いて待っていたんです。本当に柔和な、脅かすことのない、ね、くすぶる闘神を消すことのない、傷んだ足を折ることのない、イエス様の現れです。そして、直接、イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。アメン。復活の網は破れないんです。かつてルカの福音書の方ではですね、ペテロの証明の場面、ペテロが本当に漁師をしていたときに、そこから人間を取る漁師にしてあげよう、そういうふうに言われた場面では、網は破れたんですね。日本語の聖書では、破れそうになったと書いてあるんですけど、原文では破れたと書いてあるんです。復活の前の網は、人間の網は破けてきてしまいます。けれども、復活された主イエス様の網は決して破れないんです。153匹の魚、本当に主にある素晴らしい弟子たち、それを取る網、それは破けることはないんです。もはや、ね、不完全な人間を取る漁師ではなく、完全なる人間を取る漁師となるためのその必要なものは復活の網です。そして、さらにイエス様は12節、イエスは彼らに言われた。さあ来て、朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中から蘇ってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで三度目である。イエスは自らが来てパンを取って彼らに与え、また魚も同じようにされました。本当に私たちの誠の大牧者イエス様はこのようなありさまなんです。自らこの弟子たちのところに行ってパンを取って彼らにお与えになる。魚も同じようにされる。自ら温かい炭火を起こして陸地で待っておられる。本当に弟子たちが下ろすべきでないところに網を下ろして漕ぎ出すべきでない海に漕ぎ出して、そうして苦労しているその弟子たちを陸地で温かい炭火を起こして待っておられる。これがイエス様の品性です。これがイエス様の立ち居振る舞い、優雅な柔和な美しい立ち居振る舞い、これに習いなさいって、イエス様は自ら行いを持って自ら行動を持って示された。だからね、シモン・ペテロ本当に殉教する直前のこのローマの牢獄の中で、ね、主にある羊たちと一緒に苦しみを共に しながら、ね、あなた方は、ね、羊の群れのを牧しなさい、ね、心を込めてそれをしなさい、支配するのではなく むしろ群れの模範になりなさい。本当にレッスンを受けたんですね、ペテロ。このティベリアの湖畔で最後のそのイエス様の現れの中において群れの模範となること、強制されてするのではない、ね、また羊たちをもう強制力で支配したり、ね、するのではなく本当に愛の心を持って模範となりなさい、このことをイエス様はおっしゃいました。でそれで、ヨハネの21章15節から、彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。アメン。で、イエス様の現れ、あなたは私を愛しますか？ってここの、1回目の私はあなたを愛しますかというイエス様のご質問、愛する、ね、ギリシャ語でアガパオという言葉です。これは本当に大切にする完全なる愛で、命がけで愛する、その愛ですけれども、シモン・ペテロが答えたのは、はい、私はあなたを愛します。日本語では見えるんですけど、しかしその愛はアガパオではありませんでした。フィレオというギリシャ語です。要するに慕う、命がけではありませんけれども好きだ、そういう意図です。シモン・ペテロはイエス様のアガパオに対してフィレオでしか答えられませんでした。2回目も同じです。イエスは2回目も同じ質問、あなたは私をアガパオをしますか、けれどもペテロはフィレオで答えます。3度イエス様は質問されます。あなたは私をフィレオしますか。イエス様の3度目の質問はアガパオではなくなりました。フィレオになりました。要するにイエス様の側から降りてこられたんです。アガパオ、あなたは、ね、できるか、人にはできない、ね、あなたにはアガパオできるか、いやできない、フィレオしかできない。イエス様の側がレベルを人の側に落として降りてこられたんです。で、大きな大人が小さい子供に、小さい子供が本当に悪いことをして泣いてる、大人がしゃがんで子供と同じ目線に降りてきてなだめるように、イエス様の側が人のその不完全さ、人の至らなさ、その側へと降りてきてくださって、あなたは私をフィレオするのだなって、そのようにペテロの側に降りてきてくださったんです。ペテロは3度目にイエス様が私をフィレオするのかと言われたので、ペテロは悲しくなって、もう主はあなたは全てご存知ですと、そういうふうに言うしかありませんでした。あなたは一切のことをご存知です。で、あなたは私があなたを愛することを、ね、知っておいでになります。この知っておいでになる、ギノスコというギリシャ語です。ね、知る、確かに、これはですね、知覚的に知るということではあるんですけども、 体験的に知る、あるいは、ね、知ってその知った対象と一つとなる、ね、そういう意味も含まれております。イエス様、あなたは私のことを、ね、知っておいでになります。ちなみにこの直前のあなたは一切のことをご存知です、ね、これは、ね、エイドーというギリシャ語で、ね、ですからギリシャ語には知るということにはエイドーとおい、ギノスコですね。エイドーとギノスコの2つがあるんですけど、このエイドーの方は、主観的に、知る、主観的に知っている。でそれでギノスコの方、これは客観的にもまた体験的にも知って一つとなっている、そういう意味です。イエス様、あなたは私のことをもう何もかもご存知ですね。主観的にも客観的にも体験的にもあなたは私を知っておられ、私と、ね、行動を共にし、体験を共にし、私と一つとなっております。あなたは私のすべてをご存知です。弱さも、ね、悲しみも、今のこの心の痛みもあなたは知っておいでになります。イエス様はそうです、見ておられたんです。ジェホバイルエ、見つめ続けておられる主、ね、昨日学びました。ジェホバイルエなる主、あなたは私を見ておられました。本当にあなたがいなくなったと私が思って、ね、夜漁をしてもう本当に網を下ろしていた様をあなたは見ておられました。裸で、ね、弟子たちにあれをしろこれをしろ指示をして、本当に恥ずかしい私の成り立ちでした。ペテロはイエス様に、あなたは私を知っておいでになります、私には、ね、あなたに対するアガパオの愛はないということも、ただしかし私はあなたを本当にフィレオ、あなたを慕い求めています、あなたが好きです。それに対してイエス様は、私の羊を飼いなさい、羊を飼いなさい、誠の大牧者であるイエス様は主の働き人に対しても羊を飼いなさい、羊の群れを牧しなさい、このように言われました。ペテロが、ね、その最後ローマの牢獄において、このアジアの諸地方に手紙を書き送った時に、その手紙の中に、あなた方は群れの模範になりなさい、羊の群れを牧しなさい、強制されてではなくむしろ模範となりなさい、するならば誠の大牧者が現れた時にしぼむことのない栄光を受け取ることになります。進めました。本当に私たちもこのペテロのようなところです。しかしイエス様はこのペテロを傷ついた足を折ることなく、くすぶる闘心を消すことなく、本当に愛と憐れみでもって、その柔和さでもって接して、ついにこのペテロを本当に素晴らしい立派な牧者に育て上げました。私たちも本当にこのイエス様のご性質に習うべきです。そして皆さん一人一人もイエス様に養われるべきです。イエス様の、ね、もし皆さんがバックスライドをしているならば、本当にイエス様に求めるべきですね。イエス様、私にも本当にこのペテロに現れてくださったように導いてください、私を牧してください、緑の牧場へと導いて、本当にしなえることなく、より素晴らしい牧者になっていくことができるように私を導いてください、ね、祈るならばイエス様は生きておられます。この時代、このティビレア湖畔において生きておられたイエス様は今もなお生きておられ、皆さんに同じように現れてくださり、働きかけてくださる主です。このイエス様に求めましょう。そしてますます主の働き人として立派に整えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。誠の大牧者であるイエス様、あなたを褒めたたえます。私たちをもこのあなたの優雅さ、柔和さでもって導いてくださる主であることを感謝します。私たちはそのあなたが優しいということで感じるものではなく、むしろ本当にあなたのその愛によって潤され、また溶かされて、本当にあなたの御前において働き人になっていくことができますように導いてください。ペテロはその最後の時、本当に申し訳なさ、本当にペテロ多くの技をなし、多くの働きをなしてきましたけれども、その最後に本当にイエス様の御前には申し訳ないという思いでいっぱいになり、そして進んでいきました。 私たちも本当にイエス様の御前において、いつでもあなたに対して本当に自分の至らなさ、弱さ、罪のある様、それを申し上げないという志、これがいつでもあり続けることができますように、あなたがあまりにも優しいからということでつけ上がるものではなく、むしろ本当にイエス様のその愛の眼差し、憐れみの行い、また柔和で優雅なその立ち振る舞い、それを目指して、私たちもその性質をほんの少しでも身につけたいです。主を与えてください。私たちが日頃、常日頃それを求めて、それを目指して歩んでいくものでありますように、誠の魂の大牧者になるイエス様の現れの時に栄光の冠を受け取るものとなりたいです。主をどうぞあなたが今日一人一人にその心の内にタッチしてくださり、あなたのご性質をもっともっと身につけていくことができる私たちでありますように、どうか助けてください。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたは素晴らしいこの美しい御言葉を持って私たちを養ってくださったことを感謝いたします。実にあなたが私たちに命を差し出して、最後の最後まで私たちを貫いてくださり、あらゆる罪からあがなってくださったのにも構わず、主よ、私たちはついつい自分の人間力に戻ってしまいがちなものです。今まで私たち自身が、主よ、あなたに本当にずっとついて、あなた自身のなさるその技に預かり、そしてイエス・キリストの御名と血、血と命と栄光によるあらゆることを私たちは見たとしても、体験したとしても、目の前にイエス様がおられないということで、すぐに心の乏しさを覚え、そして何にもできない自分に失望して、そしてイエス・キリストを待ち望むということではなく、主は来ないお方として自分勝手に計算し尽くし、そしてできないことではなく、できること、以前自分が慣れ親しんでいたこと、それに戻ろうとするその性質があることを、私たちは今日の御言葉を通してあなたが教えてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたは私たちと共におられ、そしてあなた自身が生きておられる神の御子であることをほどほどく示し、その味合わせてくださったそのことを土台にして、主ご自身のなさりたい技を私たちに、技をなせということではなく、そのなされた技の御言葉を伝えなさいということを、私たちにあなたは託してくださいました。なのに主よ、その自分が見たもの、聞いたこと、そして主が仰せられた言葉、それを伝えるということではなく、主ご自身と同じように技をなさなければならないと思ってしまうと、私たちはただただ自分に力がないことに気づき、そして主よ、あなたの言い渡された言葉を置き去りにして元の自分に戻ってしまいがちです。主よ、あなたが私たちに最も偉大なことをなさったのは、あなた自身がなさった技を私たちに見せてくださったこと、そして聞かせてくださったこと、その技を主よ、本当に私たち自身が味わい尽くすその時を与えてくださった主であり、主ご自身が私たちに託してくださったのは、これらのことを見て聞いて味わったものよ、信仰を持ってあなたが見たこと、あなたが聞いたこと、それを語りなさいということでした。主よ、私たち一人一人がイエス・キリストにあって、主が生きておられる神の御子であることをしっかりと覚えた後には、主よ、あなたが覚えさせてくださった言葉をただ伝えるものとして、私たちの分を果たしていくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。 働きをあまりにも難しいものとして、あれこれということで、自分勝手に主よ、これを本当に計算し尽くす、そして勝手に失望するというものではなく、伝えるということで、主よ、本当に守りを行って、伝えるということで、あなたが私たちに仰せられたその言葉のすべてを全うしたものとなり、主が私たちを使わされたそのすべての栄光を主を働き、主の皆を褒めたたえることができますように、イエス様、私たちを祝福してください。今日、新たにあなたが私たちに教えてくださったのは、技をなせということではなく、言って主を救いの技として伝えなさいということ、それをしっかりと覚えて、主を伝えることが弟子、私たちがなすべき分であることをしっかりと覚え、そしてしっかり伝える私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。あなたは御国から御言葉を主よ本当に見える形で運んでくださったお方です。私たちは主よあなた自身を見える形で守ることによって主を表さなければなりません。あなたの仰せられたその言葉の数々を本当に私たちの手足を使って見える形で私たちが守り行い、そして伝えることによって弟子として選ばれたその分をしっかりと果たし、主の皆を褒めたたえる善かつ良きしもべであられますように、主が祝福してくださることを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々がイエス・キリストの名前を豊かに信じて豊かに救われる今日一日でありますように、イエス様を必要としているすべての人々にこのイエス・キリストを伝えるその働き人として、世界中の教会が、世界中の働き人が、世界中のクリスチャンが用いられますように、今日も祈りましょう。